おはようございます。一言お祈りしてメッセージに入ります。愛する天のお父様、あなたの聖なる皆を賛美します。今週1週間私たちをお守りくださり、お導きくださって、この朝また共に集いあなたの前に礼拝を捧げることをお許しくださりありがとうございます。今御言葉が開かれました。どうぞこの時をあなたが豊かに祝福してくださり、主はあなたご自身があなたの御心を私たちに明らかにしてくださいますようにお願いをいたします。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。素晴らしい賛美の時、また小沢さんのお証を聞くことができて心から感謝をします。今日は結婚を控えた王様と乙女たちの話が開かれています。イエス様はその王様のことを花婿と呼びます。でもこの話では花婿に対する花嫁は登場しません。焦点が当たっているのは花婿と、そしてその結婚式を手伝う乙女たちです。彼女たちは結婚していない若い女性、今でいう介添え人です。花婿は特に新約聖書ではイエス・キリストを指しています。つまりこの話は神であり人であるイエス様が花婿として登場する結婚の日についての物語です。その日が昼か夜かは分かりません。でもその結婚式に入れてもらえた人と入れなかった人がいます。これは5人の賢い娘たちの嬉しい話と5人の愚かな娘たちの悲しい物語です。この例え話には大きく分けて3つの登場人物がいますが、それぞれから大切な教訓を学ぶことができると思います。まずは花婿に注目してみたいと思います。この花婿の行動からイエス様はイエス様ご自身とまた教会について語っておられます。ここから学ぶことができることは、先週見たように花婿は全く予想外の時に来るのだということ、花婿は全く予想外の時に来るのだということです。一節から七節をお読みします。そこで天の国は、十人の乙女がそれぞれ灯火を持って花婿を迎えに出ていくのに似ている。そのうちの5人は愚かで、5人は賢かった。愚かな乙女たちは、灯火は持っていたが、油の用意をしていなかった。賢い乙女たちは、それぞれの灯火と共に、壺に油を入れて持っていた。ところが花婿の来るのが遅れたので、皆うとうとして眠ってしまった。真夜中に、空花婿だ、迎えに出ようと叫ぶ声がした。そこで乙女たちは皆起きて、それぞれの灯火を整えた。当時のユダヤ人の結婚の習慣を知っていると、この話をもっとよく理解することができるでしょう。花婿は自分の家から花嫁の家へと向かいます。結婚式はそこで行われるのが一般的で、しかも夜に行われることもよくありました。そして式が終わると、みんなで花婿の家に戻って、結婚の祝宴が行われるのです。結婚式の準備を手伝う人たちが全員寝てしまうなんて普通はありえません。でも、今回はそれだけ長く待たされて、真夜中になってもまだ来ないので、誰も今すぐ来るだろうとは思いませんでした。ここまで来れば、結婚式は、次の日に延期されるに違いない、そう考えるのが普通です。真夜中過ぎに結婚式なんてありえないからです。つまり、ここから学ぶことのできることは、花婿は全く予想外の時に来るのだということ、そしてもしそうであるなら、イエス様の再臨の時を予想しても、それは全く意味を持たないということでもあります。しかし、イエス様がこれほどまでにはっきりと、その日は誰にもわからないと おっしゃっているのに、今でも多くの人がイエス様の再臨の日は何年何月何日であると予想をしたがります。そのような行動は占いとも呼べるものであり、イエス様の名を汚す不敬虔な行動です。人間には創世記2章にある善悪の知識の木の実のように、知ってはいけないことを知ろうとする、知りたがる本能があります。未来について聖書が少しだけ語るその断片にどうしても惹かれてしまうのです。これは何を意味するんだろう、この章から日付がわかるんじゃないか、そのようにして私たちに隠されている秘密を自分で解き明かそうとします。しかし今日の箇所ははっきりとそのような欲を捨てるようにと教えるのです。イエス様が再び来られる日についての情報は私たちには知らされていません。私たちにはその時を予想する権限も能力も与えられていないのです。しかしそれで良いのです。すべてを理解することができなくても、ただ神様に、すべてを知っておられる神様に信頼し、神様に従っていく、そのような姿勢が私たちに求められているのです。次に登場するのは5人の賢い乙女たちです。この賢い乙女たちは本物のクリスチャン、イエス様の再臨に向けて準備のできているクリスチャンの姿を象徴しています。彼女たちは何をしたでしょうか。まず一節には、灯火を持って花婿を迎えに出ていくとあります。彼女たちはおそらく花嫁の一行を明るく照らすため灯火を持って並ぶという結婚式の大切な役目を担っていました。彼女たちはその役目を果たす準備ができていました。彼女たちの灯火にはちゃんと油が入っていて、すぐにつけることのできる状態でした。もちろんこの点では10人の娘たちは皆同じでした。全員がその役割を果たそうとしていました。最初は同じように準備ができているように見えました。しかしその違いがはっきりと出てくるのは3節と4節です。その違いとは、準備ができていたかどうか、特に予想外の事態に備えていたかどうかでした。3節には、愚かな乙女たちは灯火は持っていたが油の用意はしていなかったと。それに対して4節には、賢い乙女たちはそれぞれの灯火と一緒に壺に油を入れて持っていたと、そのように書かれています。違いは油があったかどうかではなく、予備の油があったかどうかでした。二人の人がそれぞれトラックを運転していたとします。一人は荷台にガソリンの予備を積んでいて、もう一人は持っていません。どちらもガス欠になりますが、予備のタンクを持っていた人は自分でガソリンを入れてすぐに出発することができます。でも持っていなかった人は車を動かすことができず、立ち往生してしまうことになります。賢い乙女たちはこの予備のガソリンを持っていた運転手のように備えができていました。この賢い乙女たちから私たちが学べること、それは再臨の備えをすることの大切さ、再臨の備えをすることの大切さです。イエス様はやがて必ず来られます。私たちはその備えができているでしょうか。この5人の賢い娘たちは花婿であるイエス様の再臨に備えていたので、天の御国の結婚の祝宴に入ることが許されました。私たちにはやがて天国の祝宴が用意されています。そこで罪の許しを受け、聖霊によって新しくされた人々は花婿であるイエス様と一緒に食べ飲み歌い踊ることができるのです。イエス様は私たちを愛し、すべてのものを、何よりもご自身を私たちに与えてくださったお方です。 この祝福、報いはイエス様と共にある祝宴です。それはただの素晴らしいパーティーではなく、私たちを愛してくださるイエス様と共にある最高の喜びです。賢い娘たちはその時を待ち望んでいました。未来にあるイエス様との祝宴を心から待ち望んでいたからこそ、今この時、今か今かと備えをしていたのです。花婿であるイエス様との祝宴の日を信仰を持って待っていたのです。私たちにはそのような思いがあるでしょうか。再臨のイエス様に早くお会いしたい、その時を心から待ち望んでいるでしょうか。イエス様を待ち望み、その時のために日々備えていく、私たち一人一人とならせていただきたいと思うのです。そして最後に、愚かな乙女たちから私たちが学ぶことができるのは何でしょうか。それは、準備不足と思い込みの恐ろしさ、準備不足と思い込みの恐ろしさであると言えるでしょう。まず8節9節をお読みします。愚かな乙女たちは賢い乙女たちに言った。油を分けてください。私たちの灯火は消えそうです。賢い乙女たちは答えた。分けてあげるにはとても足りません。それより店に行って自分の分を買ってきなさい。この話を初めて読んだとき、賢い乙女たち冷たいなと思われた方もいらっしゃるかもしれません。どうして分けてあげなかったのかと感じられるかもしれません。確かにクリスチャンは他の人を愛し、犠牲を払い、困っている人と分かち合っていくべき存在です。それは本当です。でもクリスチャンは同時に、花婿から与えられた使命に忠実であることも求められているのです。もしここで油を分け与えてしまったら、全員が途中で油切れになってしまいます。そうすると、結婚式の灯火行列が成り立たなくなり、結果として全体が暗闇に包まれてしまう危険がありました。つまり、分けてあげなかったことは、単なる自己中心ではなく、彼女たちが自分たちに与えられた使命に忠実であったということです。そしてさらにここから学ぶことができるのは、準備不足は拒絶という結果をもたらすということです。それは他のクリスチャンからの拒絶であり、またイエス様ご自身からの拒絶であります。10節から12節をお読みします。愚かな乙女たちが買いに行っている間に花婿がついた。用意のできている5人は花婿と一緒に祝宴の間に入り、戸が閉められた。その後で他の乙女たちも来て、ご主人様、開けてくださいと言った。しかし主人は、よく言っておく。私はお前たちを知らないと答えた。先ほどの賢い乙女たちの冷たさに続き、ここではこの花婿の厳しさに驚かされるのではないでしょうか。どうして扉が閉められてしまっているのか、招かれたはずの彼女たちが知らないと言われてしまうとはどういうことだろう。そのように思わされるのではないでしょうか。彼女たちは決して怠け者ではありませんでした。むしろ急いで行動しました。賢い乙女たちの助言に従って油を買いに行き、それを灯火に注いで慌てて婚宴へと向かいました。確かに遅れましたが、それでも諦めずに扉のところまでやってきて、ご主人様開けてくださいと叫んだのです。イエス様はかつて弟子たちに、求めなさいそうすれば与えられますと、叩きなさいそうすれば開かれますと教えてくださいました。それなのに、この扉は開かれなかったのです。なぜでしょうか。なぜこの祈りは拒絶という形でしか答えられなかったのでしょうか。 ここに愚かな乙女たちのもう一つの過ちを見ることができます。それは思い込みです。遅れても準備さえすればなんとかなるだろう、遅れても悔い改めれば花婿もきっと許してくれるだろう、彼女たちはそのように思い込んでいました。彼女たちは他のクリスチャンから必要なものを借りればいいと考えていました。その時が来たら準備のできている人からもらえばよい、そう思っていました。しかしもうすでに遅かったのです。私たちは確かに互いに乗り合い、支え合いながら生きていく存在です。私たちが信仰を保っていくためには、お互いの存在は欠かせません。しかし、私たちが今何を信じて生きるのかということは私の決断です。他の人の信仰に頼ることはできません。神様の御前に立たされるとき、私たちは一人なのです。私たちはクリスマスの幼子イエス様を知っています。しかしそれで終わりではありません。私たちは裁き主として来られる王なるキリストに会う日が来るのです。備えのできている人は安心して眠りにつくことができます。しかし自分は大丈夫と思い、神様のことを忘れ、準備もせずに毎日を過ごしている人には、ある日突然悲しい結末が訪れることになるのです。そのことをイエス様はここで愛をもって警告しておられるのです。そしてこの例えの悲しい結末は私たちにもまっすぐに語りかけます。すべてのことには時があります。悔い改めに間に合う時もあれば遅すぎることもあるのです。ある神学者はこの箇所をこのようにまとめます。彼女たちには今時間が足りない、なぜなら以前に時間がありすぎたからだと。そしてイエス様ご自身がこの結論をこの上なくシンプルにまとめてくださっています。13節、だから目を覚ましていなさい、あなた方はその日その時を知らないのだからと。だから目を覚ましていなさい、あなた方はその日その時を知らないのだから。それなのに私たちはイエス様の再臨に備えるよりも今この世の中での成功を目指して生きているのではないでしょうか。しかしあのアメリカで人種差別の最もひどかった時代のアフリカ系アメリカ人の奴隷たちはそのようではありませんでした。歴史上この人たちほど備えができていた人々はいなかったと言っても言い過ぎではないほどです。彼らは人としての扱いを受けず、想像を絶するほどの苦しみを受けました。しかしその中でもイエス様の再臨を待ち望み、天の希望を待ち望んでたくさんの歌を作りました。その中の一つ、ある歌の歌詞を最後に紹介します。イエス様が来られる時という歌です。高くにおられる王、隊長であるお方がやがて来られる。その時私は綿を摘んでいるだろう。天にこだまする軍勢の足音が聞こえる。その時私は綿畑で働いているだろう。人々に捨てられ拷問され殺された方が来られる。その時私は綿を摘んでいる。彼は憎まれ拒絶され蔑まれ十字架につけられた。でも私はその時も綿畑で働いている。 その日が来る、その日が来る。生徒と御使いたちに迎えられ、王は冠を授けられる。かつて人々が否定したその方に向かって、ホサナという叫びが響く。そして私は、綿畑の中でひざまずき、この方を礼拝するのだと。備えができている人は、イエス様が来られるその時、どこにいても安心してイエス様をお迎えすることができます。たとえそれが、綿畑の中の苦しい労働中であっても、その時のイエス様の訪れが、自由と喜びと永遠の命ともたらすのです。そしてイエス様が来られる時、備えていた人たちは、愛する花婿と共に、永遠に幸せに、喜びの中を生きることとなるのです。祈ります。愛する天のお父様、感謝をします。私たちはこの世にあって悲しみがあります。苦しみがあります。痛みがあります。でもイエス様、あなたはやがて必ずこの地に来られて、すべてのものを回復させてくださることを約束してくださっていますから、ありがとうございます。私たちはそのことをどれだけ待ち望んでいたでしょうか。その日に向けてどれだけ備えていたでしょうか。イエス様、あなたを信じていながら、あなたを忘れて生きていたものであったことを許してください。一日一日、一瞬一瞬、やがてイエス様が来られることを覚えて、イエス様と顔と顔を合わせてお会いする、その日を楽しみにしながら、あなたを待ち望むことができますように、イエス様がいつ来られてもいいように、イエス様だけを見つめ、イエス様を心から礼拝しながら、日々歩んでいくことができますように、神様、お助けください。弱い私たちです。力のない、また罪深い私たちです。主よ、どうぞあなたが憐れんでくださって、あなたの十字架の血潮で清めてくださって、あなたの霊で満たしてくださって、今週一週間も済ませてくださいますように、お願いをいたします。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。